ロケットモデル for beautiful modeling life。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド、それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。ウ
ォルターソンズ、それは根っからの模型好きが立ち上げたホビーメーカー。熱い情熱を注いだ製品をみんなにお届け。フラッグシップモデル、メタルプラウドシリーズはコレクターズグレードの新基準を目指すべく、剛性と柔軟性を考慮した素材耐久性を追求。手作業による塗装工程と高精度担保印刷による判読可能な極微マーキング類、さらにはリアルな背景付きディスプレイベースが付属し、ウィンドウパッケージのまま飾ったり稼働させて楽しんだりできる次世代の完成品シリーズなんだぜ。基準グレードのスタンダード、金属製可動履帯を標準装備するザ・タンジブル、組み立て模型版ザ・キットの3グレードが陸・海・空で展開中。お求めは全国のホビー取扱店、ネット通販店で。次世代基準の完成品模型をみんなで楽しもうぜ。プレゼンテッドバイウォルターソンズジャパン。
よまよい、カレー好き。悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん。もっちさん。エニグマくん、プラモ作ってますか？快速旅団団長ゲンです。
ただいま帰りました。
はい、ありがとうございます。
はい、お茶飲んで、お茶飲んで、多いお茶だよ。
今日は多いお茶か。
うん。いやー、うん、やっぱね、あれですよ。島根に行ってきたわけなんですけどね。
うん、あ、そうですね、今回は。
なんかね、やっぱ、美味しいものが多かったし、お茶もね、なんか、飲んだお茶、入れてもらったお茶がすごい美味しくて、なんかやっぱ、いいや、空気がうまいっていうのかな。下関も大抵空気がうまいですけどね。あとはね、思ったけど、島根って、兵庫に接してます？
いや、
接してないよね。
鳥取を挟んでますね。
うん。いやね、僕ね、今までで、一番ね、運転マナーが良かったと思う。
へー、
うん、僕がね、下手っぴな運転しても、譲ってくれたり、待ってくれたりとか、あとね、信号を2秒は、青になっても、ぼーっとしたんですよ。
はいはいはい。
でもね、後ろの人ね、クラクション鳴らさない。兵庫あたりだったら 0.5 秒ぐらいで鳴らすでしょ。
ほらーって言いますからね。
ねえ。
まあ、愛知も似たような感じですね。
でしょうね。
うん。2秒。
すぐ鳴らされますよ。
2秒とか信じらんないよね。うん。
いや、でも結構体感的に2秒っていうのは、ねえ、その、やっぱり、まあ、パッて赤に、赤から青になって、1、2だと、あ、何してるんだってやっぱり思うかもしれないですね。
いや、だから言ってんじゃん。2秒も待つなんてすごいって言ってんの。
ああ、島根の人がってことですか。
うん、そうそう。
はいはいはい。
うん。大分もマナー良くなかったしね。
九州はそうでしょうよ。
うん。やっぱね、やっぱ島根いいとこだなと思いました。
お米が豊富にできるところは人がいいんですかね。
うん。では、おメール。
はい。
入りましょうか。はいじゃあ、もちさんお願いします。
はい、メールありがとうございます。まずは、神津屋九州総局さんからいただきました。
はい。
別名何でしたっけ？ツイッター X では、
クアンチ省の、
方ですね。
税金を集める人の。
ね、
うん。
はい。コーナー名は普通のお便りとしていただきました。九州の男性の方です。ありがとうございます。メッセージです。榊原社長、通りがかり立ち寄り会、かっこ笑い、拝聴いたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
社長や虎さんのお話を聞きながら、日本人がエコノミックアニマルと嘲笑されていた時代のことを思い出しました。
うん。
決して先人ほどの苦労をどうこう言うつもりはありませんが、
うん。
やはり、されたことは回り回って帰ってくるというか、
その通り。
うん、今の日本の一部好景気を領受している方々、
教授か
、うん、一部好景気を享受されている方々以外の閉塞したこの景気状態に現れていると感じています。
うんうん、
いやー、プラモデルって政治や経済、社会の勉強にもなるすごい趣味なんですよね。
すいません。
静岡行く予定にしています。
うん。
虎さん、かっこ、岩流会の皆様、や、社長を拝見できるのを楽しみにしております。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、いらっしゃるんだ。うん、あー。
いや、もっと早く行ってくれたら、岩流会の宅に模型も置いてもらえたのにね。うん。
そうか、今回は飛び込みで置くってことはできない感じですか？
まあ、いっぱいだからね。あと、ほら、置いたら、宅番をしなきゃいけないから、それはやっぱ、事前に言ってもらわないと、ちょっと、ね。まあまあ、でも置いてもいいですよ。ご相談に応じます。はい。あと、まあ、リスナーの皆さんもそうだけど、うん、土曜、日曜は予約しないと入れないんですよ。
そうですね。一般の人は予約を入れないとダメみたいで、うん、で、土曜日の方はもう受付終了してましたね。
あ、もっちゃん日曜は取れたんだ。
あ、日曜日だけ今募集していたので、僕は取れました。
あ、運が良かった。
というか、これであれですね、僕が行くということを宣言してしまったことになりますね。
ああ、でもよかったね、撮れて。うん。
はい、ちょっとね、調べてみたら、うちから、その、ポートメッセじゃないや、ツインメッセか。ツインメッセ、うん、静岡に行く距離と、
うん、
前回行った池田の、
うん、
中央公民館、
うん、
に行くのと、あんまり距離的には変わらなかったんで、あ、これやったらいけるかなと思って、思い切って予約入れてみました。
そうなるんか。うん。あ、これはでも、リスナーの皆さん、ガンプラジオのオフ会の扱いにはしてないんで。
まあ、そうですね。
もちさんも、モノミユさんでいらっしゃるということなので。
そうですね。
オフ会があるんだなっていうか、もうやるのはとても不可能なので。まあ、皆さん、本当、モッチさんがどこにいるかはパッとわかんないかもしれないけど、岩流会に来てもらってたら、どこで僕がいるかっていうのは、わかるかもしれないんで、わかんない可能性も高いですけどね。とにかく広いですから、
うん、
ランデブーできることが、ほんと奇跡なんで、
うん、
携帯電話の番号知ってればできますけどね。うん、
まあ、とりあえずちょっと、行くだけ行ってみて。まあ、僕は僕で、ちょっと静岡でね、ちょっと寄ってみたいところも、あったので、
うん、
まあ、それで、
うん、まあ、ちょっと。やっぱさ、当たり前だけど、爽やかのハンバーグ、美味しいよ。やっぱ当たり前だけど。
まあまあまあ、爽やかのハンバーグは僕一回食べたことがあるんで。
まだ食べたくない、
まあ、そうですね、時間的に、お金的に余裕があれば、うん、まあ、行こうかなと思ってるんですけども、今回もう一つちょっと僕、ちょっと寄ってみたいところがありまして。
ああ、それはよかったよかった。
実は、皆さん知ってるかな？ラーメンチェーン店の後楽園っていうのが昔。
はいはい、ありました。
まあ、あったんですけども、ちょっとね、今、西の方はもうほとんどなくなっちゃったんですよ。
うん。
多分もう、関西にも昔はあったんですけども、もう全部撤退しちゃって、で、名古屋ももう全部撤退しちゃって、で、今はもう静岡が、まあ、最西端。みたいな感じなんですね。
うん、うん。うん、
なので、ちょっと久しぶりに食べてみたいなと。
そんなうまかったかな、あれ。
いや、それは人それぞれなんですよ。ただ僕的には、今のこってり した濃厚なラーメンがちょっと受け付けなくなってきちゃって。
あ、ほら、年だからね。
そうなんですよね。で、久々にあっさりした和風テイストの幸楽園のラーメン食べたいなーっていうのがちょっとすごくあったんですよね。なんでなくなっちゃったんだろうな、もう支出してこないのかな、こっちは、とかって思って。まあ、ただ、今回ね、まあ、静岡の方で。
あんねんだから、無理だよ、そりゃ。
まあまあまあ、そうです
よね。食
べに行く
しかないよ。
うん。まあ、ちょっと寄ってみようかなと。
冷食もついでにあったら買ってってくださいよ。
え、な、何？
冷食とかあったらね。
冷食？
冷凍食品とかあれば。
あー。
なんか持ち帰りの、持ち帰りのなんかが、セットとかあったら、あったら。
どうかな？帰るまでに溶けちゃいそう。
でも、偉いよね。とてもじゃないけど、バイクで移動とかできないわ。うん、歳を取ったとか言いながらも、うん、その元気があるだけ、偉いよ。
大したもんだわ。
いや、最近というか、今、ゆるキャンのシーズン3放送してるじゃないですか。
は。
あれで、その、
影響されやすい
のね。そう、ヒロインの女の子たちが原付きバイクで結構な距離走ったりとかしてるんで。
漫画や
し。まあまあまあ、漫画なんですけども。
僕はお父さんとして高校生の女の子にね、一人でね、バイク旅とか、あ、二人だけどさ、させないね。
あ、そう。
もうリアルさがないよね。その、そういうこと言い出す
と、ね。まあまあ確かに。まあただ、リンちゃんがあんな峠道をブイブイ走っていくんやから、いけるやろっていう。
お嬢好きの男の俺ができんわけがなかろう
戦隊元が好きなモッチさんは、そうなっちゃうんだね。発想はね。
そんなナンパになっちゃうってことですよね。
いやまあ、それは半分冗談ですけれども。
絶対半分違う。
まあでも今回も僕は別に普通に、1号線走っていこうかなと思ってますけどね。峠道とかじゃなくて。
スーパーカブでね、こぐまちゃんでしたっけ、
うん、
ね、頑張ってたぐらいですから大丈夫ですよ。
ああ、アニメね。
あれも面白かったね。
まあ、あれはあれでなかなか、
うん。ちょっと賛否両論ありましたけど。
あれの日ってどんな日があるんです、
うん、日はわかんない。
何、なんか、何でしたっけね。
リアルじゃないとかそういう辺？
リアル、じゃないっていうよりも。
違法行為をしてるとかそういうとこ。
いや、なんかその主人公のヒロインの女の子の性格が、
うん、
ちょっとなありなんじゃないかなとか。
うん、おー。まあ、あんなハードボイルドな女子高生はそもそもいると思いませんけどね。
う
ん、
まあ、そうね、
そもそもが。
あと、なんか、交通違反をしてるんじゃないか、どうのこうのっていうやつはありましたね。
二血しとるの乱のやつね。
うん。
そんなこと言うやつは、もう、道路の隅っこで片が溶けるんじゃん。
そう。ゆるキャンだってね、女子だけでね、キャンプとかダメだよっていう人もおるしね。
そうそうそう。
まあ、それは言わぬが花でございましょう。
まあまあまあね。
じゃあちょっと話戻すよ。高津屋九州総局さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本人がエコノミックアニマルと嘲笑された時代のことを思い出したって言ったら、もうこれはお互いの子供の頃、思春期の頃のことだよね。僕どっちかって言うとね、日本が、
うん、
叩きまくってた頃とか、うん、ジャパンがナンバーワンの頃だと思うから、
まあまあそうですね。
バブルの頃とかかな。
うん
うん、まあ、と僕は思ってますっていうことの表明と、まあ大したことないんだけどね。
で、
まあ、
かつて日本でもそういうことがあったっていうことでね。
加害者側だったっていうね、ことも。
今、中国がどうのこうのって言ってますけどもっていう。
そうそう。
日本も昔はそういうことをしてたんだよっていう。うん、
まあ、中国人を、嫌韓嫌中とかやっぱ僕嫌いなんで、
うん、
まあ、まあ、回り回ってこうなってるとそこからどう、また、ね、生きていくかが大事だからね。
まあまあ、そうですね。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また、静岡で飯でも食いましょう。はい。じゃあ次は僕が読むよ。
はい。
赤点急降下さんからのメールですが。
ありがとうございます。
いや、違いますよ。
いや、振り仮名が違うんだよね。
うん。
赤点急降下いけなくて。急降
下とか言って、急降下いけるとすいませんっていう方ですよ。
赤点急降下さんは赤点急降下さんなんで。
いや、振り仮名が静岡いけなくてすいませんさんじゃない。
いや、それは、いや、それだと分かんなくなっちゃいますから。
いや、赤点さん謝る必要はないよね。あ、でも行きたいんだよね。ねやっぱ、榊原社長に会いたいよね。
まあね。
急降下さんはね。関東の方か、
うん
来れますよ、頑張ってくださいよ。う
ん、関東なのにそんな、ねえ。
いや、まあまあまあまあ。
はい。
なんかいろいろあるでしょ、
読むよ。
はい。お願いします。
調査です。よまよいさん、藤もっちさん、
うん、
バカンの虎さん、こんばんは。
こんばんは。
第409回、うん。なぜか前後編に分かれているので、もしや、と思い、ダウンロード後、すぐ聞いてみれば、やっぱりスペシャルゲスト回、興味深く拝聴いたしました。
うん、ありがとうございます。
ああ、バカンの虎さんが MC になられてから、話題に何本か縦糸が通っているようになった感じがします。
おお、
これ褒めてんのかな？
褒めてるんでしょ？
褒めてるんでしょ？
あ、そうでしょう、う
ん。で、次はね、ちょっとわかんない。ノレブとか、突起屋さんとかの話題があったけど、うん、ノレブって何？
多分、あれ、あ、ちょっと書き間違えたんじゃないですか？あっちのほら。
あれね。
潰れたところ。
ミニカーの。
ミニカーの。
エブロ。
エブロ、エブロと多分。
ああ、エブロ、ちょっと似てるな、ノレブ、エブ、
うん。ノレブっていうのは、確かフランスのミニカーのメーカーですよ。
ああ、いやーもうその文脈すごい。やっぱこの人クロートだね。間違えるにしてもオシャレという。
そういうこと。
おフランスチャンス。
塊ジャボンです。
すごいよね。僕フランス語とかプリンアラモードぐらいしか言えないのにさ。
ああ。
すごいな。じゃあ、続けますね。
はい。
ノレブとか、コトブキ屋さんとかの話題が、
はい、
あ、ここで食玩ブーム時の海洋堂とつながるのか、みたいな、過去、ド忘れでお名前が出てこなかった原型師さん、多分、谷明さんですね。はい、その通りです。谷明先生です。
う
ん、はい。
正解、
うん。エニグマ店長時代の、折々のトピックをリアルタイムで取り上げるスタイルも、時事コラムや配談みたいで。
配談ときたもんだ。
配談みたいで好きでしたけど、あ、僕これやりたい。配談みたいなラジオを目指しましょうよ。
うん、うん、やりましょう、そのう
ち、ね。だから、お互いにさ、俳句を毎回読んで。
読んだことないっちゅう。
だから読むんですよ。これからやるんじゃないですか。だから、ね、あ、でも、川柳はやってたよね。
天竜やったらね、それにつけても金の欲しさ言うてら済みますからね。
じゃあ最初の名乗り出るところで、川柳言って、すいません、メールに戻ります。
はい。
それにしても、ことぶき屋さん、数年前には、今はファブレス製造業が最適解、みたいな持ち上げ方で、
うん、
日経ビジネスとか東洋経済みたいなメディアにも取り上げられていたのに、
そんな読んであるんですね。
うん、東洋経済とか日経ビジネスね。経済学者とかビジネス評論家の言うことは本当に当てにならないですね。
まあまあまあ、当時はね、
うん。コロナ禍からこっち、大規模な催しはみんな予約必須になって、お、今日は寝覚めもすっきりだし体調いいから遠出してみるか、みたいな勢いで、うん、当日いきなり会場に行くこともできなくなってしまい、イベントや、博物館、美術館とはすっかり縁遠くなりましたが、これ静岡ホビーショーもな、ガンプラジオさんで静岡アフターレポートをやってくださるに違いないと期待しております。以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
期待してください。
静岡はでかすぎて、本当にごく私的なアフターレポートしかできないのをここにお詫びしておきます。はい。
前もね。
でもします、
うん。横に長いんですよね。
うん、あとね、そうだ、僕、月曜の夜帰ってるかな、うん。まあ帰ります。なんでもないです。帰ります。収録には間に合います。間に合うようにします。は
い、そんな無理せんようにしてくださいよ。張ってでも来てくださいね。
張ってでも行きます。無理なく張っていきます。
無理なく張ってください。
うん。いや、でも、やっぱ赤点級コースさん、まずもう前後編だけでもしやって思うとか、やっぱ古株のリスナーさんだよね。
え？
だからあれだよね、榊原社長が来た回で前後編になったことって過去に何回かってありましたよね。一回だけ？
一回だけしかなかったと思うの。あ、そうなんだ。もう極力やっぱり一本にまとめたいのはまとめたいんですよね。
うん。
なんで、まあ、聞ける範囲、あ、これやったら大丈夫かなって思ったら一本にまとめてはいるんですけども、前回はちょっとさすがに、だいぶ音質が落ちちゃったので、あ、これはちょっと日本に分けないとダメかなっていうことで、まぁ、ちょっと日本に分けさせていただきました。
大英断ですね。
あしからずご了承くださいませ。はい。あれ、これも聞きづらが、聞く感じがいいように、もちさんが配慮して、
そうです。ね、
仕事が増えるのも構わずにやってくださったことなんで。
そうです。
はい。うん。まあでも、もちさんもね、相当いっぱい喋ったもんね。
う
ん、
まあまあまあ、そうですね。
結構喋りましたからね。
やっぱ、もちスイッチが入ってしまうと。
今日の前半、ね、今日の前半みたいにね。
あ、でも今日の前半はほら、全然もうそのつもりでやってるからさ。
まあまあ、喋れることが限られてるっていうのもありますけどね。
いや、だからスイッチを押せばいいわけですよね。喋れるスイッチをね。
これ、
ね。うん。いや、でも本当大規模な催しが入りづらくなったとかも本当いっぱいありますよね。いやー、本当でもこれ、榊原社長を必ず聞いてくださってるそうなんで、
はい、
あれですけど、
言ってましたね、
次会うときは静岡ですけど、うん、榊原社長、本当だから、あれなんだよね、榊原社長は多分ね、中国とのやりとりを元建てで払ってるのかな、
うんうんうん、
ドルを通してないんですよ、確か、今。ね。だから、うまくやれてるとか、だから、榊原社長はやっぱりでも、確かにファブレスなんだけども、
うん、
ちゃんとそれをうまくコントロールできる仕組みにしてるってことを、ですよね、榊原社長。ですからまあ、リスナーの皆さんにはちょっとそれもお伝えして、なんか僕、断るごとに、それって、ロケットモデルズもそうですよね、って言って、うん、不安を表面化させてましたけど、
うん、
実際には榊原社長は、うん、ボンピアクの、メーカーとは違うやり方をやってると思うんで。
ね。
うん。大丈夫です。はい。
はい。
というわけで、次、ハッシュタグ行かせてもらいますね。
はい、お願いします。
はい。まずは、プラモデル普及委員会さんが、作りかけ知らんっていうのを挙げてもらって、これはあれ、ガルパンのキットですね。
ああ、はいはいはい。
うん、なんで知らんなの？作ればいいじゃん。
そういうことよね。
これは何かあるんでしょうね。裏がね。まあ、続報をお待ちしております。
はい。
はい、次は雪崎の父さんで、うん、1、2、3、4、5、6つ、7つ、8つ、8つ受けてくれてます、ね。
おー、いつもありがとうございます。
そうです。アチェルビーを作ってっていう件と、うん、それから、海洋堂のね、T-Rex の妖精体を、
うん、
のディオラマですね。飼育員とか、女の子も作ったりとかしてるよっていう話なんだよね。うん。
絞らない瞳ですね。
うん。あとは、ホビーショップ HB でプチオフ会ができたとかね。
おー。
うん。うん、なんか、活発にカツを作ったり、模型店に行ったりとかね、オフ会したりとか、充実してますよね。
ね。
うん。ありがとうございます。生温かく見守ってますので、ぜひ完成を。
お願いします、
はい。お願いします。次はハリーさんです。
はい。
一通いただいてまして、
一
通はね、これ最新なんだけど、週末はカレー150人前を作りつつ、作業もいい感じで進みましたってこれ。カレー作ってるんですね。
どういうことですか？
あ、これ2回目だよ。でも最近、2通、これと同じのがもう一通あってね。
あ、模型会で。なんかカレーを振る舞ってるってやつ。
いや、違うと思うよ。多分じゃあお仕事。シェフだ。
ああ、そういうことか。
あ、そっか。
流しのシェフで、あれじゃないかな。日本中の美食家集めた、カレー勝負で勝利して、150人分それを振る舞ったとか、そんなんじゃないかと。
なるほどね。
思いますよね。
次。
包丁に味平もマスターを、ハイパラユーザーも顔色なしっていう感じじゃないですかね。
なるほどな。
うん、もし情報が間違ったらまたお知らせください。
はい。
で、シナンジを作ってるんだよね。あと、ジオラマもできたっていうのももう一つ上がってて、うん、模球展って読むんですかね。九州の展示会があって、それに出されるんだと思うんですよね。うん。これはチェックしておきます。行けたら行こうと思います。はい。
ね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
アポロさんからは、2つ、4つ、ハッシュタグリストが発表されてて、
すごい。
4月21日付のが出てきたから、うん、もう最新と言っていいですよね。
ですよね。
うん。
もう409まで 多分聞かれたと思いますので、
う
ん、
そうですね。
もう追いつきましたね。
うん。
さすが。
うん、さすがですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。2ヶ月ぐらいですかね、そういう休止されてたのって。
うん、そうですね。
そっからもう一気にガーッと。
うん。
聞いてくださって、いつもありがとうございます。
うん、ありがとうございます。次は、ナッツさん。
はい。
これさ、メガロマリア。
はい。
無限開口メガロマリアは、ことぶき屋初となる、日本国内製造を主とした新規プラモデルシリーズ。
うん、へー。
で、キャラクターモデルがどうのこうのってのがあるんだけど、
うん、
これ、あれだよね、ナッツさんも、面白いのを見つけてるよね。
ポイントはね。
うん。このね、このなんだ、書きっぷりに、ナッツさんは安堵した。ね、ちょうどそのような話題を聞いた直後だったのでってガンプラジオ聞いたっていうのを挙げてくれてて。ありがとうございます。いやー、やっぱ日本国内製造に舵を取らざるを得ないっていうね。そういう状況が見えてきますよね。まあ、
ね。
うん。っていうね、あの、ナッツさんのご意見です。これ、社長にもまた分析してもらいたいですね。はい。次がですね、
はい、
キルさんです。
はい。ありがとうございます。
これもね、内容に紐付けてくれてるって、はい、最新の409回視聴、まず前後編の二部制にたまげました。自分も中国に拠点のがある製造業の勤め人なので、榊原社長の話は大変興味深かったです。うん、近年の上海周辺は人件費が爆上がりしているので、旨味が全くありません。
うん、
もう旨味とか言ってるのが日本人なのかもね。ほんとことぶき屋の件は他人事とは思えません。
うん、
そうだよね。うん、いやー、Qさんありがとうございました。やっぱ関係者なんですね。
は
い、うん、
ね、
いやー、ほんとご苦労様です。うん、またなんか面白話があったら教えてください。
そうですね。業界の話があれば。
ね、お願いします。
中国話ってやっぱ興味深いもんね、常にね。
そうですね。関係あることですからね、やっぱり。うん、
日本がライジングしてる時も、海外ではね、あの、うん、イエローモンキーがなんか、ジタバタしてるって笑われてたんだよね。
うん。
うん、なんか、僕らもなんか、そういう気持ちで見るだけじゃなくて、本当リアルなところをね、知りたいよね。
まあ、そうですね。うん、実際のところね。
じゃあ次、ケンタケシ君です。
はい。
うん。
ありがとうございます。
はい、岩流会のメンバーですよ。ね、ウォルターソンズの999シリーズ、念願かなって、AFV はこれで一通り揃ったんじゃないかと思います。
おぉ。
着手する予定ですと言ってますね。
全部揃いましたか。
恐ろしいですね。
よう揃いましたね。
うん、この人は、今回の中四国 AFV の会にもたくさんの作品を展示してくれてました。
はいはい。
他にも、グラジエーターとか、あと瀬川隆先生が、クレの青葉っていう、前紹介したことあるけど、
はいはい、
ジオラマ教室でに参加したよっていう話とか、出てくれて、僕これに影響されて、今日、青葉に初めて行ったんですけど、
ほう、
うん、このジオラマ教室で使った、教材の一部、まあ、売られてるんですよ、キットとして。それを一個買って帰りましたから、また使ってみますね。
はい。
うん。いや、とにかく、ケンタケシ君ありがとうございます。
もう、ありがとうございました。
乱流会のエース。よろしくお願いします、本当ね。
いや。
はい。次が、ボアさんです。
はい。
はい、これがまたすごいよ、これ。
バスが。
飛行機系は帰国してからアップするとして、カオスな車事情はウェザリングの参考になるやもしれない。だっか恐るべし。もはやこれはガンプラジオのタグで良いのかっていいですよ。めっちゃ面白いですね。
バトルバスが。
今、外国に行かれてるんでしたね。
うん。ダッカってどこ？インド？
どこだろう？
ねえ。
ダッカ。バングラディシュですって。
バングラディシュ。そう。あ、でも勢いになるよね。あの国はね。うん、いや、ボアさん。飛行機の話もいいけど、もうちょっとそのダッカの風景とか送ってもらって構いませんよ。
車、ね、
ガンプラジオのタグでいいですよ。
全然。
なんかお話聞きたいですよね。
うん、聞きたいな。うん。あとはまあ ザチサクレの48フィギュアでもこれ、一番上手い人の見て、見て、ね、あれだ、大変ですよ。まあでも、ボアさんも作れそうだね。
やる人ですからね。
はい。じゃあ次行ってみますね。クロボンさんです。
はい。ありがとうございます。はい、
クロボンさんとは6月の、展示会で会うんですよ。広島ね。うん。魔人ボーンいつ買ったっていうのと、デストロイはちょっと小休止っていうのと、うん、ミキシングやってるっていうのと、デストロイの UFO の話とか、いろいろデストロイの家庭を出してくれてます。ありがとうございました。
またすごい積んでますね。
そうですよ。うん。まあ、クロボンさんもすごい活発に作ってらっしゃいますね。
ですね。
うん。ありがとうございました。じゃあ次はジョージさんね。
はい。
はい。
あ、これ無料で公開してるねってのはビッグOですよね。
そうですね。
うん。とか、ちょっと、久しぶりに見てみるかな。
うん。
ああ、アニメの。
はい。ザ・ビッグOですね。
1から3は無料配信中。サンライズワールド東京ですって。
これは何？
YouTube 動画？
サンライズワールド東京ってのは、サンライズワールド東京っていう建物があるわけ？
じゃないんでしょう
か。クールジャパン、サンライズって、店ってのがあるんだね。
やってるってことなんでしょうかね。
いやー、サンライズさん、クールジャパンとか言うともうかっこ悪いかもよ。
うん。
うん。はい。ありがとう、ジョージさんね。見てみますね。それから、まあ、もう一つは、マッセルの続きですって言って、また細かい、丁寧な工作を、されてますね。
ですね、
う
ん。
っていうことでした。マッセル、どんどん形になってきてますね。楽しみです。うん、
はい。
はい、次はアシベさんです。
アシベさん。
またこれがね、水星の魔女の土台を、勝ち組、完成してダボーと乗せたってやつですね。
水星の魔女の土台に当たる。
あ、名前違ったよね。
名前なんだよ。なんだっけ。
どないでっかみたいなやつね。
どないでっか。え？ヒュッケバインじゃないな。なんだっけ？
ヒュッケバインじゃないな。
ヒュッケバインはあれだな。スーパーロボット対戦だな。なんか、それっぽい感じの名前でしたよね、なんか。
それっぽいっていうのがもうすでに、どれっぽいんじゃと思うけどね。あ、まあ、ヒュッケバインっぽい名前ね。うん。はい。アシパさん、ありがとうございました。すいません、弱者で。申し訳ない。次が、青巻主任様です。いやー、青巻主任様は、1、2、3、4、5、6通もらって、5通もらってんのか。
うん、
とうとう、フィギュアが完成に近づいてきたっていう顔ができました。塗装化ができましたっていうやつが載ってたり、フィギュアの塗装、それから、あのね、ま、ついてない観測窓をつけちゃったんだけど、おかしいなっていうのが出てますね。あら？あら？
あら？
聞こえる？
聞こえてます
ね。あ、よかった。今なんか聞こえなかったなと思った。
ああ、多分、なんか、
見てた。探したんですね、
う
ん。
そうですね。画像を見てた感じで。
うん。
なんかこの、
うん、
作りかけの写真、
うん、うん。
とか見てると、結構赤い塗料を塗ってて、
うん。
で、例えば頭がまだできてないとか、
うん。
いう画像が載ってたりしてると、ちょっと最初見たときびっくりしますよね。
ああ、まあ、まあ、人柄だと思うからね。そういうのついてると、僕らやっぱ、びくってなるんだよね、やっぱね。うんと、そう。その通りですよ。いや、主任様すごいできてますね。これ、僕ちょっと話したんだけど、本当の至れりのキットを作ってるらしくて、
うん、
観測窓が右についてないんだけど、キットではついてたみたいなんですよ。
うん、
うん。でも僕の持ってるタミレリと呼ばれるタミヤが出したイタレリのキットにはパーツもついてないんですよね。説明図にも書いてないし、だからよっぽどひどい目にあったんだなっていう。ついてないのが正しいんですよ、本当に。だからね、いや、災難でした、うん。ありがとうございました。次は、ゾエゾエさんです。
はい、ありがとうございます。
ついに、宝の24分の1 SAK でいいのかな、のスコープドッグを始めちゃって、それぞれのパーツを比べてるってやつなんですよね。
宝のスコープドッグ
24分の1って。
出してたんだ。
それも昔あったやつですかね。
うん。
へ
ぇ、放映当時の。
宝だからもう古いに決まってるよね。
うん。
うん。
そっか。あの辺はバン、あれか。ダグラムとか、ボトムズは宝ホビー、宝だったか、スポンサー。
はいはいはい。E4 のね、スコープドックってのはちょっとわかんないから、まあ、今度ね、あれ、モデルグラフィックスの特集、今度出るやつね、来月号のやつはね、スコープドック特集なんで、はいはい、それを見たらちょっとは、うん、もうゾイゾイさんのどれがどのメーカーの機とかもわかんないから、こっちは。うん、それがわかるんじゃないかなと期待してます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次が帝国ドストロンさんです。
はい、ありがとうございます。
3通出してくれてて、
うん、
トミカプレミアムの新シリーズの第1号レイブリック NSX-GT のレビューをしたよっていう話と、それからグレートマジンガー50周年なんだけど、本がグレートマジンガー戦闘銃激登録ってのが出たんだっていう紹介。うん。それから、押し入れの整理をしたレーザーディスクがワンサカ出てきたっていう。レーザーディスク本当、もう今はもうどうしようもないけど、すごい安くなった時嬉しくなってどんどん買っちゃってさ。
ああ、そうなんですか。
うん。僕はプレイヤーが今不調になっちゃって。
あら。
あのね、エヴァンゲリオンのレーザーディスクシリーズが。
あったんや、レーザーディスク。
うん。あれがね、歴史的に最大売れたんですよ。レーザーディスクシリーズで一番売れたものがエヴァンゲリオンだったんですよ、ね。
へぇ、
うん、うん。それを私も
買った。肩も担いでると。
ああ、買った買った。うん。見た。ああ、懐かしいな。生徒が見に来たもん。
へぇ、
うん、見せろ、つって。うん。いや、サッカー部の男の子たちだったんだけどね。
へ
ぇ。4人ぐらい来たかな。
へぇ。
いや、サッカー部強くて、その時、県内で1位のチームだったんで。
お、すごい。
うん。その子たちが、レーザーディスク、エヴァンゲリオン見に来て、なんか、不思議な感じでしたね。
学校で、
うん、いや、違う違う、それは僕の下宿、その方が問題かな。
ああ、下宿で見ても、すごいですよね。先生の下宿に。
うん、来たけど。まあ、男だ。
見せろって。
ね、うん。
ああ。
でもね、ほんと朝の6時半から練習開始して、うん、夜の7時半まで練習してたから、
すごい。わあ、すごい。
うん。めちゃくちゃでした。なんなら8時半でもやってましたからね。
すごい。
1位はそれぐらいやれんと取れんと。
まあ、でも才能のある子の場合多かったですね、その時は。
なるほど。
うん、はい、ありがとうございました。レーザーディスク、はい、売れないんだよね、もうね。
買わないよ、ね、
うん。
まあ、
うん。頑張ってください、デストロンさん。負けないで、うん。まだプレイヤーがあるんだから大丈夫ですよ。
そうですよ。
うん、はい、じゃあ次行ってます。第3です、
はい。はい、ありがとうございます。
第3は、最新のアップが、初代の模型教室 in 札幌って言って、うん、初代、っていうあの、元、ガンプラ王か、初代ガンプラ王の方がやってらっしゃるんですよね。はい、僕も YouTube とかこっそり見て、すげえ勉強になるなと。
面白いですよね。
うん、面白いですね。うん、いや、いつか第3僕も参加してみたいとは本当に思ってるんですけど、やっぱね、北海道は遠いなという。うん、
まあ、さすがに、
ね、うん。僕一人で行くのはどうしてもね、だからね。うん、
飛行機で行けば、あるいはっていう感じはしますけどね。
でも関西とか名古屋までだったらやってらっしゃるから、
うん、
第3が主催ではないだろうけども、
うん、
またこっちに来た際は、
そうですね、行ってみたいです。初代さんよろしくお願いします。
はい、
はい、次はクアドラン、あ、そうやって、第3はクアドランローも作り始めたっていうのも、
はいはいはい、
ね、はい
はい
はい、次は竹田もさんです。
はい、ありがとうございます。
これはモーターヘッドの蛇腹部分ってか、ウエストの部分をね、
うん、
削ったっていう、うん。大変ですよね。
これはなんで作られてるんですか？
なんで作られてるというのは、
なんか、塊みたいですよね。
ああ、でもこれ多分、レジンかプラかで、多分プラじゃないかなと思うんだけどね。
あ、
プラスチックを削って、さらにこの、エッジをシャープに出して、筋彫りをはっきり出してってことをしてるみたいだよ。う
ん、なんか肩取って流し込んでやってるのかなーっていう。
ああ、まあそのぐらいシャープだよね。
うん。
うん。まあ、いつもの多分レジンキットかプラキットのモーターヘッド作ってらっしゃるんだと思いますけどね。
こんなことをさらっとやってのけるっていうのすごいですね。
これすごいよ。うん。はい。スピンブレードを彫刻刀のようにっていうのは本当僕もよくわかります。
うん、うん。
もう一個使います。スピンブレードはね、 買って損がないですね。
スピンブレード。なんか武器みたいな名前ですね。
必殺技っぽいでしょ。
スピンブレードみたいな。
うん、それは狙ってつけてるよ、絶対。
そうなんだ。
でもやっぱ、キャラもののディテールアップに使うっていう触れ込みで出てたもんだけど、スケールにも十分使えるし、彫刻刀としても使えるし、これは、まあ、それなりの値段はしますけど、これは買って損のない、あれだと思いますね。
なるほど。
あ、なんかちょっと店長みたいなこと言っちゃった。これからも言おう。店長さんとか言ってたじゃん、これ。
どうですかね。
あ、店長っていうのは、僕が代打をしてますが、その前からの、あれな
んですか。エリオ店長は？
はい。です。はい。今、ヨマエさんが代理店長なんだよね。
うん、そうなのかな。
まあ、そのうち、
そういう紹介どっかでしてた。はい、次です。山井さん、これ、教えて、ミスター、マウス、
タッシェ。
タッシェ。
あ、それね、ムスタッシェか、マスタッシェって読むみたいですね。
マスタッシェ。マスタッシェ。うん、さあ、何回か覚えていきましょう。マスタッシェ。うん、では、皆さん、リスナーさんも繰り返してください。マスタッシェ。はい、
マスタッシェ。
はい。マンダラケさんで有機マダカを手に入れたって話で、で、それウェザリング、これダッカーのウェザリングよりこっちの方が楽しいなという。うん、いや、今回ね、一通だけなんで、うん、心配になります。はい。マスタッシェ様。はい。
あれ一通だけでしたっけ？
うん、一通だけだと思うよ。
ガンプラジオのハッシュタグついてる。
うん、ハッシュタグガンプラジオがですよ。う
ん、あれなかったっけ？
うん。
あ、これはまだ拾ってないのか。社長、注文したましたでっていう。
いや、それ今日のリツイートですか？
ああ、一応今日にはなってるんですけど、時間的にちょっと若いんで。
うん。
うん、うん、ちょっと今回、
直前に、はい、直前にトトトンと入りましたからね。
次回、拾いましょうか。
うん、
はい。
ああ、いや、もうでも行ったから、あれですよ。
マスタッシェ。
マスタッシェ様から、もう一つありまして、社長注文しましたで、ってことで、ロケットモデルズの日本陸軍キー74-2お使いが、を買われたってことですね。これ、注文しましたで、ってかもう買ったんですよね、これね。
画像があるっていうことはそういうことなんですかね。ね。
その下にはちゃんとホルテンもありますから、
ね、
社長、この人は二つとも買ってますよ。うん、褒めてあげてください。静岡で会えますから褒めてあげてください。
ぜひぜひ。
うん、はい、じゃあまこのもうひげ面親父様まで、行ったということで、はい、次はひろひまわりさんです。
はい、ありがとうございます。
伊丹空港近くのスカイパークで展示会があったんでそれを行ったっていう展示会レポートですね。
旅客機が多
い。伊丹空港の近くだからやっぱり旅客機が多かったんでしょうね。うん、で、やっぱりね、華やかだったっていう、話ですね。うん。ありがとうございました。
ありがとうございました。
やっぱ飛行機モデルの展示会、たくさん行ってくれて、興味深いです。またこれからもお願いします、ヒロさん。はい。
はい。
次が学さんです。サンドランド、フォレストランド編を見てますっていうことなんだよね。羨ましいです、学さん。
ああ。
で、これはだから。
ネットで見てるってことですよね。
うん、で、サンドランドを、お子さんがね、作ってるっていうんだよね。で、それでバーンとかボーンとか言って、可愛がってるっていうことなんだけどね。うん、なんかお父さん、朝の5時半に叩き起こされて、作り始めたってことだろうな。ね、いいお父さんだね。うん、まあ、きっと。でも、モデラーにしていいのかな？
どうだろう。
うん。でも今日もね、青葉に行ってたら、小学校2年生の男の子が、お母さんを連れてやってきてね。
お
で、あるじゃないですか、16式戦闘車だっけ？
はいはい、
自衛隊の。うん。あれね、塗装するからって、茶色のタビアの水星を買ってね、帰ってきましたよ。
うん
うん、お母さんは別のものを勧めて、うん、まあ普通にミニ四駆とかを作ってみないとか言ってたんだけど、 それには一応興味は示したけど、うん、いやでも俺は今日はこの茶色の塗料を買うって帰っていて、マナブさんのお子さんといい、その子といいね、なんかやっぱちゃんと買いに来る子はいるんだなっていう感じはしましたね、うん、
なるほどね、
うん、はい、では次はトリフィダさんです。
はい、 ありがとうございます。
はい、マナブさん、あのお子さんのあれもっとどんどん上げてください、お願いします。トリフィダさんはですね、模型制作合宿でご飯作っちゃう人、料理じゃなくて模型作ろうぜのお話にも感じましたが、これは過去回の話ですね、うん、模型を実作している人がここでは一番という辺境がとても小気味良いと思います。
ほう、
いや模型を実作している人がここでは一番って、うん、ちょっと僕覚えてないんだけど文脈を。
あ、
いや作ってる人が一番だと思うよ。もちろん買う人は二番だけどね、
うん、
うん、買ってもいいんですけどね、うん、やっぱ作ったら何でも偉いですよね。
そういうことです。
ってことだよね。ね、うん、いやー、鳥人さん、いつも趣深いメールありがとうございます。
なんか、一回、
うん、
ソナイトロンと合同収録とかしてみたいですね。
バンバン思いつくのがいいけど大丈夫ですか？
どうだろう。
僕はいいですよ、ソナイトロン好きなんで。はい。
もし興味があれば、ご連絡ください。
君からすればいいじゃないですか。やりたいんだったら。一丁紙で言っただけだとか、そういうことでしょ、今の。
いや、まあ、その、ネタ的に、僕ではちょっとよくわからない部分があるんで、どういう話題でできるか、みたいなね。はい、何かあれば、
お願いします。
提案してほしいなと。
はい。巻貝さんも出てくるんだよね。じゃあ先読んじゃおうかな。巻貝さんです。はい、はい。スナイトロンのパーソナリティのもう一人ですよね。
ですね。
うん。私は婦人服、製造メーカー勤務なので、プラモデル業界と同様に国内産業の衰退は実感しています。職人さんたちの高齢化もあり解決策のない状態です。という悲しいですね。
実態が。
まあアメリカの製造業もぶっ潰れてしまったわけですからね、一旦ね。まあこういうのが先進国の現実。
そうですね。
だから外国と仲良くしないとやっていけないってのは本当なんだよね。でもなんかね、あの、県官県中とか行って、やってると回ってきちゃうってね。
まあそうです
ね。いいんだね。
どうなんでしょうね。なんか最近も結構ね、こう、いろいろと中国寄りなんじゃないか、みたいなのが、ね、言われてたりとかして。
誰が？何が？
例えば最近で言うと、あの、電動キックボードの件。
ああ
とか、ね、今、電動キックボードなんか日本のメーカー作ってないじゃないですか。
うん、
あれを結局、公道で堂々と走れるように、まあ日本で売れるようにっていうことで、してるんじゃないかっていう、要はもう法律とかを改善して。うん、で、今、なんか警察とかも捕まえるに捕まえられないような状態。
ああ
違反してても、あのなんか、ね、ノーヘルとかでね、二人乗せて、ビャーって走り回ってるのを名古屋でもよく見かけるんですけども。
それはひどい。
え、
それって中国とどういう関係があるの？中国のメーカーが生産して送ってくるのが悪いってこと？
いや、その辺がなんか私はよくわからないんで。
危険ですよ、そういうの言うの。
そうそうなんですよ。だからあんまりこう、大きな声では言えないんですけども、ただまあ見てて危なかしいなとは思うんで。
電動キックボードが危ないって話だから、
まあ電動
は無関係で語った方がいいと思うな。
ああ、なるほどね。
あ
くまでも日本の問題やということ。
うん、それはそうだと思うよ。
うん。
まあ、まあ、あれですよ。ワールドワイドで、共同して生きていくわけですからね。どこの国が下品だとかなんとか。日本人も海外に行ったら写真ばっかり撮ってね。エコノミックアニマルの時代は本当に外国に行ってヨーロッパの人とか話しらんでたわけなんですよね。
まあ確かにそういう、ミームというか、日本人のイメージみたいな形でいつもこう写真撮ってるみたいな。
そうそう、それが今
中国言われてましたよね。
伝播していくわけですよね。
うん。
うん。まあ中国人も当然だけど植民地支配とか戦争をふっかけた日本を恨んでもいるし、
うん。
うん。まあ中国にも素敵な人はいるし、日本にも素敵な人はいるし、ひどい人も日本人にはいるし、中国人にも困った人はいるということは確かだけどね。それはでもそうだからね。うん。 はい、次行きますね。なんか何言ってるか分かんなくなっちゃった。はいはい、うん、次はカジさんです。
はい。
カジさんは、F5E を作ってるけど、塗装見本の絵と違ってるんでちょっとイライラしちゃうって言ってんだけど、ツヤもやすっぽいって書いてるけど、
うん、
まあ、正直申し上げてそんなこと僕思いませんっていうのが、ですね、結論ですけどね、うん。素晴らしいと思います。これ塗装綺麗じゃんね。指定色通りにした、ね、指定特色通りにしたのに違うっていうことだと思うけど、
うん、
まあでも、あれですよ、カジさん。自分のイメージに合わせてもう一回塗ってみてよくて、塗装見本の絵とか、気にしなくていいと思いますけどね。
まあ、それがかっこいいと思ったのかもしれませんしね。
うん。大体でも塗装見本の絵でしょ。箱絵だからね。
うん。
指定色で塗っても箱絵通りにはならないですよ。
まあ、そういうことですね。結
局
ね。
まあ、写真と現実はやっぱ色が違いますからね。
もうそれだし、絵と現実はもっと違うでしょって話。
うん。
うん、高野義行先生の、ま、戦車が、は憧れですけど、うん。模型の指定塗料を塗ったら高野先生の絵みたいになったりは絶対しないですからね。だから僕は梶さん絶対その自分はこうしたいっていうのがある人だからこうやってイライラするわけだから、
うん、
それを完成にした方がいいですよね。寄せていくっていうよりは、うん、勝手な色も塗っていいと思いますよ。うん。
まあ、自分なりの完成形っていうのを目指して、
ね。そうそう、その方がいいし、うん、実際に似てるかどうかだって、F5E なんてもう見れないから、僕ら。写真で、うん、関の山だから、もっちさんが言ってみて、写真とね、本物違うからって、その通りだから。うん。だから、カジさん、なんか、自分が気に入ることを追求された方が、うん、ちょっと楽だし、それと楽しいって思うことも多いと思いますよ。
うん
うん、ただまあ、理想が塗装見本の絵だったら、やっぱそれに近づけるとやっぱ大変だから、
うん、
なかなか揃ってはいかないと思いますね。うん、それから、もう一個最新回を聞いての感想なんですけど、
はい。
これは、よまよさんに聞いてほしいんだけど、
はい、
国内メーカーのラインナップで250のオフロードモデルがホンダの CRF 以外ないという残念な状況ですと。
うーん、
余談ですが CRF は40馬力
ですよね。
トルクバンドが出るドッカンパワーが魅力です。危険じゃないですか。まあいいけど CRF は24馬力でちょっとなあということです。
おっしゃる通りですね。ねえ、やっぱ2半は40馬力以上欲しいんですよね。
ああ、そうなんだ。
この50代以上のおっさん世代としましては。
それは何の刷り込み？
ね、僕らが、まあ、若かりし頃ですね、いわゆる80年代、90年代の2半のバイクというと、
うん、
4サイクル、4サイクル場合は4気筒、
うん、
2サイクル場合は、2気筒、
うん、
どっちも45馬力、当時のつまらない自主規制っていうのがあったわけですね。
ああ、なるほど。
馬力の。の上限の45馬力っていうのが基本やったんですよ。
ああ。
ともかくいっぱいいっぱいっていうの。
うん。
で、昨今のシングル、次のバイクっていうと、そんな、まあ、とこ2、30馬力しかないわけですよ。
うん。ああ、そうなんだ。
で、まあ、だからどうなんやっていう話ではあるんですが、
うん、
やっぱそういうパワーいっぱいいっぱいあるのに、を知ってる身としては、ちょっと見劣りしちゃうよねっていう感覚を持ってしまうのが、まあまあ、偽らざる感想っていう
なんですかね。でも、45馬力、だから、40馬力って減ってるわけですよね、今。
45馬力が頂点で、ちょっと後半になって、末期になってくると、40馬力を上限とすることになったんですわ。
安全のために？
まあそういうことなんですかね。
車だったらさ、まあ、馬力を落としたらさ、
はい、
例えば、トルクを低い回転数からトルクが出るようにしたりとかさ、
うんうん、
するんじゃないですか。
まあ、よく言いますね。中低速をそれを太らせるってなこと言いますけど。
そうそうそう。乗り味はよく変えてよくなるとか、うん、普段使いに便利とか、
うんうん、言います
よね。そういう風な味付けではないんですか。
は
い、
それはほんま系と思うわけですよ。5馬力ぐらい落としてくれて中低速太るんですけって思うわけですよ。
あ、なるほど、なるほど。
うん。で、まあまあ、実際のところ、オフロードのバイク、2半のバイクって軽いんですよ。オンロードのバイクよりも。
うん、おぉ。
いわゆる、2サイクルの あの、まあ、いわゆる NSR か TZR っていうのが、うん、RGB ガンマとかあったわけですけど、
うん、
それが確か45馬力あって、うん、あの確かに車体は軽いバイクなんですが、
うん、
オフロードのバイクはさらに軽いわけですよ。
うん、
あのフルカウルでもないし、
うん、なんかオフロードのバイクってちょっとガタイがでかいというか大きくなってるような気はするんですけど、
うんうん、確かに腰は高いとは思いますけど、うん、実際のところ乾燥重量からしたらオフした方が軽いはずですわ。
ああ、そうなんだ、
うん、っていうか軽くないとオフロードは走りにくいから。
ああ、なるほどね、
はいはい、重たいバイクでねオフを走りにくいです。
あんな道なき道を走り回るバイクですからね。
そうです、そうです、うん、ということで2サイクルの2班のオフ車っていうのはある意味最強なんですよ。うん、
ああ、なるほど。
パワーはある。
うん、
車重は軽い。
うん、
乗りやすい、うん。最強なんですよ。
ああ、高価なんですか？
え？
高価。あ、お高いんでしょ？
でも、当時としては、あの、オンロードの、いわゆるレーサーレプリカっていうフルカールのバイクよりは安かったです。
まあ、そうだよね。それはそうだよね。うんうん、
だから2が乗るバイクなんです、ある意味、
うんうんうんうん、
さすがご存知ですねっていうバイクなんですよ。
うーん、
4サイあ2サイクルのオフ車っていうのは、うん、
なるほど。
400技術400の、2半を超える2サイクルのバイクっていうのはまあなかないんですけど、基本的には80年代90年代の頃にはもう2半がまあほぼ上限だったんで、
うん、
あの昔は400とか500とかもあったんですけど、あの、オンロードのバイクでね。オフ車両は、まあ、一般的には、少なくとも日本のメーカー、日本のメーカーではなかったはずです。
うん、な
るほど。はい、失礼いたしました。
あ、でも、ごめん、もう一個質問がある。はい、そのさ、メーカー同士で45馬力を頂点として、
はい。
自主規制をしたって、自主規制ってさ、
はい。
車の軽の、自主規制とかは、
はい、
別に国が言ったわけじゃなくて、
はい、
メーカー同士が談合して、
はい、
そう決めただけっていうものがあるんだけど、
はい、
バイクはそうなのかっていうことと、45馬力になんか、45馬力に抑えたことで何か安全面とかが上がるとかそういう理由があったんですかね。
ないでしょうね、そんなもん。
うん、じゃあ、
これもまた自主規制でしょ。自主なんですよ。メーカーの自主規制なんですよ、やっぱり。
うん、
業界の申し合わせ。
開発競争を避けてコストをダウンさせるって意味ぐらいしか思いつかないけどね。
はい、うん、まあまあ、ともかく、なんだってそうですよ。馬力を落としちゃ、速さを、あの、スピードを落としちゃ、安全でしょっていうのが、お上の常に押し付けですよ。うん、これは。いや、はいはい、わかりましたってやるのが、まだこれまたメーカーですよ。
うん、
だからっていうことないから。
自主の規制だから。
そうですよ。
言われる前に、
うん、
怒られる前に対応したってことでしょ、きっと。
日本らしいですよね。
な、日本らしい、
ね。今はだからないと思います。
あ、そうなんだ。
うん、逆に言うと、今2班で40馬力以上出るバイクはないと思います。市販車では。
なんで？
そんなパワーのあるバイクがないから。あ、川崎がね、最近2班4気筒っていうのを出したんで、それはなかなかあるはずですわ。うん、
それ、だけど、やっぱ商品性としては、馬力が上がった方が嬉しい人もいるんじゃないの？
はい、それはそうですよ。その方が嬉しい。
だから、もう50馬力でも100馬力でも車みたいに 100cc、10馬力、あ、そうか。250で40ってすごいのか。
だから、リッター当たり換算考えてくださいよ。すごいことですよ。
そうか。2500じゃなくて250か。
そうですよ。4倍。4倍で45馬力の4倍ですよ。170、もっといくか。170か。160、180か。
うん、そうだね。
ということですよ。
すごい。
で、
それはすごい。1000cc で180馬力とか言ったら、びっくり。
で、1万数千回転まで回るエンジンですからね。うん、サイクルで。
うん、
というわけで、いくらでも話しちゃうんで、これぐらいにしておきましょう。
まあまあまあ。
そうですね。危ない乗り物。じゃあ続きは手話旅でよろしくお願いします。はい。次は15周年ホビーショップ HB さんです。はい、前の投稿を読まれた時に、HB さんが、ホビー業界も国内の生産がどんどん増えればまたその世界で働こうという若い方が増えるかもしれないな、とって、いう話を、読んで、この意味は地方の若者流出が地域でホビーメーカーの就職先があれば とどまったり流入があったりしないかなという意味ですっていう、うんうん、でホビー業界に若い人がいないっていう意味ではないので、あしからず僕は後者の意味で捉えたから、うんうん、まあそういう意味じゃないよっていうことを指摘していただいたってことですね、
は
い、
うん、
ありがとうございました。でも、まあ、
ありがとうございました。
やっぱ、ね、鳥取のね、あの工場、
うん
うん、はやっぱあれでそこで働きたいっていう人もいるんじゃないかってことだよね。いそうだしね。
うん。
うん。ね、地域のおばちゃんと若者がね、そこで働いてね、ホビーについて、話すこともあるとか、素敵じゃないですかね。
そうですね。
魅力的な職場でやってほしいですね。
うん。うん、そうですね。あと書いてあるのはまた5月、6月の、HB さん15周年記念の展示会の話なんで、またこれはね、詳しく、ご紹介していきますね。情報が出てき次第ね。はい、次は秋さんです。
あ、ありがとうございます。
は
い、
久々にビプラを始めましたっていう。で、フミナパイセン川吉っていうね、はい、今なら買いやすいし、おすすめようと。
うん。
かわいいですね。
うん。俺も作らねば。うん。いや、ほんと、ことぶき屋を中心にしていっぱい出てね。
ねえ。
うん。なんか、ちょっともう、すべての商品を語れる人って少ないんじゃないかなと思うし。
まあね。
うん。なんか、ほんと、かわいいにもいろんなかわいいがあるから。
うん。あの、グラフィックスがね、しょっちゅう、ビプラの特集をやるぐらいですからね。
うん、そうだよね。うん。
選び方2020円って今出てるぐらいですからね。
そうそう。いやー、恐ろしいですわ、本当に。うん。
うん。
なんか、僕は、プラモデルは、実際にあるものを作ってるし、
はい、
その、ガンダムで提示された本物らしさみたいなものをプラモデルに定着させるのが好きっていうかな。うん。
ええ、
うん。だから、ビプラには出遅れたんだよね。ビプラの本物とは、とかね、
うん
で、つまらんことを考えてね。
うん。
まあ、ちょっと考えないといけないな。
どう捉えるべきなんかと。
そうそう。今日もね、HB のお店にも行ったんですよ、青葉の。
はいはい、
ね。そこでもやっぱね、HB にはすごいたくさん商品が揃えてあるんですよ、ビプラもね。
うん。
でも、HB の店長さんすごい商品知識だけど、ね、当然だけど全部抑えられてるわけではないっていう自覚もお持ちだし、
はい、
今日話したんだけど、やっぱ、ビプラは出た当初は、HB の店長さんは女性はこういうのを嫌がるんじゃないかなっていう、
うんうんうん、
ね、僕なんかもオタク第一世代だから、
うん、
多分僕が当時子供の時に高校生の時にあれを作ってたら多分、
うん、
迫害されてたと思うんだけどね、
うんうんうんうん、
だからその一言はすごい分かったんだけど、でも実際にはそうではないっておっしゃって、はい、実際には女の子もこれ可愛いって言って、
うんうん、
結構作ってるんだと、
おお
言ってて、ああ、そうなんだな、そうだよな、と思ってね。
うん、うん。
うん。なんか、ちょっとやっぱこう、可愛いの回路が、変わってきてるんだな、と思って、
うんうん、
昔10年前の眼流会の展示会では、
はい、
僕、教員だったから、
はいはい、
生徒が来るから、
はいはい、
だから、フィギュアいいんだけど、
うん、
そうだな、下着もろはやめてもらおうかな、と。
うん。
あと、すく水はちょっと、
うん。
ダメかなって言ったらね、怒り出した、はい、
うん、
会員がいたからね。
まあまあ。
いや、これは芸術なんだとか言ってね。
うんうん。爆発だ、
うん、そう、いや、これはこ、ね、公女両族か、に、叶うのかどうかとか、まだそんなこと真面目に考えて、今だったら多分どうでもいいと思ってるんですよ。さすがの私も。
今
ね、はい。受け取りも変わったしね。
うん、
確かに女性の会員が、これは気持ち悪いっていうパターンは一回も聞いたことないからね。
うん、
まあ、ただし、お頼めさんたちばっかりだけどね。
どっちかというと、なんかこう、外野がギャーギャー言ってるようなイメージがありますよね。
うん、あ、でも、外野こそが、オタクを差別してきた人たちだから。
まあまあ、そうです、
ね。外野が、言うのがやっぱ気になるんだよね。でも、あんまりそれが少なくなってきてんじゃないかっていうのが、まあ、見立てなんだよね。
あ、そうなんですかね。やっぱり少なくなってますか。
うん。そうなんです。
こういうの見たらもう女性は天からもう受け付けんだろっていうことはもはやないっていうことですもんね。
いやでもまあ、あれだよね。
いや、受け付けない人もおるけど、もう 100%、いや、僕らの感覚としてね、おっさんの感覚としては、こんなんを女性も 100% 受け付けんはずやと思ってたわけじゃないですか。
そうですね、そうですね。そして怯えてたんですよね。
でもやめられないって言ってたわけですよね。
そうそうそう。
だけど、いや、そんなことないんやと、いいじゃんって言ってくれる女の人もいるし、なんなら自分で作るっていう人もいるぐらいなんやっていうことが分かってるわけでしょ、今や。
そうなんだよね。そうなんだ。ね、うん。そしてそのことぶき屋の流星があるわけだよね。購買層が男性だけから女性にも広がったって言ったらもうそれだけで倍増じゃないですかって。
うん、そうですね。
ねえ、ね。
いや、素晴らしい。やっぱ文化が深まっていくっていうかな。
うん。
うん。
いや。
その前ね、あ、どうぞどうぞ。
いや、あ、いや、ちょっとだけね。いや、アンチョビさんと話でもやっぱそういうこと思うわけですよ。
あ、そうですか。
バイクなんて男が乗るもんでしょっていう、この、決して男の、なんちゅうの？男のロマン的な話じゃなくって、昔でも、いわゆる昔の、バイクブームの時でも女性乗ってたけど、やっぱり少数派やったし、で、いつまでも乗り継げてる女の人ってやっぱり少なかったし、女の人ってやっぱりそのバイクっていうものに興味ないんやろなっていうひねくれはあったんですよね。
うん、
もしくはね、彼氏が乗ってるから、みたいな。
うん、それはもう、まあ、それはもう、古今、それはあると思うんですよ。
うん。
そうでない人もおると思うんだけど。だけど、アンチョビさんと話してたり、その、YouTube 他の見てみたりしたら、もうそんな時代も、もう終わってんねんなと、改めて思えるなと。うん、さっきのその、ビプラの話と同じで、
うん、
僕らがおっさんが勝手にそう思い込んでるんやなっていうことが、結構あるのかもしれんなと、改めて思いますよ。
うん、そうだね。うん、それはあり得るよね。うん。だからまあ、このリスナー、今回も、ハッシュタグガンプラジオには二人の女性の方が、
そうですね。
くださってるしね。
はい。
うん。なんか、女性が模型を楽しむっていうのも別に普通だしね。
今やね、
別に。秋さんは女性初だから、ビプラ始めましたってね。
あと、ハッシュタグはないですけど、アイスさんとか。
あ、アイスさんもそうだよね。
うん。
あとは、時々書いてくれるくねじさんとかもそう。
うん。
いや、ほんとやっぱ、なんか昔のにとらわれてるのは、良くないよなっていうのは確かに思いますね、うん、最近ね。
あやかんや言ってね、おっさんはそうだ、な、そういうところがあるなと、反省せなあかんなと思うとですよ。
そうだね。うん。じゃ最後の方に移りますね。
はい。
さメールをくださった神津屋九州総局さんで、
はいはい。
これはね、中国の戦闘ヘリ、武直19号っていうのがもうすぐ発売されるんだって。
はいはいはいはい。
うん、書いてらっしゃって。うん、これは気になってる機体だけど発売されるんだと思って、ちょっと欲しくなってますね。
うん。
うん。まあでも情報がないからあんまり詳しく語れないんですけどね。だから作りたいっていうことなんだけど。やっぱね、さすがゲテモノクアンチショー。ね。うん。
見どころが。
うん。
でもかっこいいですよ。
かっこいいかっこいいかっこいい。
うん、
でも今ほんとね、あれなの、戦闘ヘリっていうものが、
はいはい。
ねえ、もう今、作られなくなり始めててね。現在最強級のアパッチっていうヘリコプター、
はいはい、
日本はたくさん装備するっていう話だったのが、結局、スズメの涙しか作らなかったんですよね。
うんうん、
高すぎるって言って。
うん、
もうヘリコプターで迎撃する時代ではないってことなんだよね。それよりドローンの方がいいだろうとか。
ああ、そうか。
ミサイルの方が安全だろうとか、安上がりだろうとか、そうなってるんだよね。
シンゴジラ見て、かっこよかったですけどもね。
あ、めっちゃかっこよかったよね。そうそう。うん、あとパイロットたちがね、いつも決まり通り出撃しますっていうね。うん、あれもかっこよかったな。だからね、ほんと、この中国の武直19号もね、まだ昔旧来の戦争をイメージしていて、
うんうん、
それこそ西側と東側が対立してる時にね、ソビエトの東側の戦車軍団がこうヨーロッパになだれ込んできた時には、戦闘ヘリで迎撃するんだっていう計画だったんで、戦車の数が足りないからね。
うん、
戦闘ヘリが1機落ちるまでに20両の戦車を破壊できるっていう計算だったんだよね。
うん、
一番いい時はね。
うん、
交換費1対20って言って。
うん、
で、もう、だから日本はそれに乗っかって 戦闘ヘリを装備してたんだけど、うん、もういらないって言い出してるんだよね。
ああ
でも、そこで、まだ、比較的新しい戦闘ヘリの中では、比較的じゃない、一番新しい武直19号ね、
うん、
注目する中国と、そしてそれを楽しみにしてる神津屋九州総局さんは、なかなかやっぱ、目の付けどころが面白いっていうかな、いろんな意味でね。
そうですね。
いや、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
あ、すいません。二見さんって拾いました？
あ、拾えんかった。どう読んで読んで。
じゃあ、また例によって、トラさんのところでは拾えてないみたいなので、うん、私の方で、じゃあ読みますね。
はい。
ちょっと待ってね。二見さんですかね。今、青島の駆逐艦、春、ごめんなさい。今、青島の駆逐艦、初春。
初春。うん。
1933。
うん、
1941を作っています。
ああ、前自衛艦だったのに、
うん。ピットロードキットで対空強化時を作る予定。
うん。
いうハッシュタグコメントですね。う
ん、でも1933は、あれ、当然戦前というかな。
でしょうね。
うん。
旧艦の船でしょうね。
うん。初春はね、重武装にしすぎて、
うん。
うん。船としての性能が悪化して、第四艦隊事件かな。
で、
大きな波に艦首が切断されたりとかして、
うん、
帝国海軍がだから重武装にすればするほど、船としての性能が悪化するっていうのを痛感させられて、初春はだから大改装を受けたはずなんだよね。
うんうんうん、
武装を軽減して、凝りすぎた環境の構造を簡易化したりしたんだよね。まあね、日本は貧乏だから、
ね、
特型駆逐艦っていうかね、風機とかできて、すごい駆逐艦できたけど、うん、もっと小さい船体でお安くできないかって言って、
うんうん、
貧乏さえあれを出して、結局、重武装に過ぎたっていう、船で、後で反省させられたっていう、かわいそうな船で、それが、対戦中に対空武装を強化した姿で作るっておっしゃってるんだと思うんだけどね。
うん
うんいや、ありがとうございました。興味深いです。
ありがとうございました。あと、Q さん、拾ってます？
Q さんは読んだよ。
前後編分かれたの、たまげましたっていう。
うん、たまげが読んだ。
あ、読んだ？あ、じゃあ、OK
です。NCC1701 リフィットさんもいらっしゃいますよ。
それは読めてない。
あ、ちょっとそれじゃあ、よまよさんお願いします。
はい。最近購入した素晴らしい次世代怪獣ソフビ、気がするですね。
うん。
ため息の出る美しさ、造形の良さを、ソフビの成形色と材質で良さを引き出し、必要最低限な塗装で最高な味付けを。画像やら動画では伝えることができない、寒類なソフビですよ、っていうことで、4月16日でいただいてますね。
やっぱコレクターですね。
このキングマイマイと、マットビハイクルのトミカが、トミカ、ほら、キャラウィールか。が一緒に並べてあったりとかですね。このツヤツヤ感が面白いですよね。
いや、ありがとうございました。
ありがとうございました。
基本的にはね、それはね、読んだかも、ちょっと、僕今、それキングマイマイの画像見れてないんですけど、今回は15日から今日までの分を拾い上げた感じなんですよね。
はい。
うん。いや、でも本当これ、X と仕様なんで、当然ブロックとかもしてなければ、とにかく。
いけずしてるわけでもないので。
うん、そうです。名前を直接って、二見さんを打って検索したらちゃんと見れるんで、エンプラさんもそうなんで。
なんででしょうね。原因がわかんないんでね。
全然わかんない、
うん。うちらとしても対象のしようがないという。
うん、だから今みたいにモッチさんが気を利かせてくれたから助かったけど、まあ、これからもこんな感じになるかもしれないですね。
ね。
うん、気づけばちゃんとやっときますけどね。うん。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。じゃあ、こんなもんすか？今日は。
そうですね。これで、多分、ほぼほぼ、紹介できたと思います。う
んうん、中四国 AFV の会については、また、正式な順位ですね。金賞、銀賞、銅賞誰だったとか、うん、あとは、面白かった逸話とかがあれば、出していきたいと思うし、ハッシュタグガンプラジオでも、僕が購入したものとか、 回の中でね、そういうのとかも、上げていくので、作品以外にもですね、ご覧になっていただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい。はい、よろしくお願いします。
はい。ごめん、ほんとごめん。今思い出したんだけど、リスナーさんとも会ってですね、うん、あれあれ、男塾の人。塾長さんに会って、
はいはいはい、
作品ももう一回拝見して、塾長さんは、お帰りになる時も丁寧に挨拶をしてくださって、本当、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、名刺いただきます、はい。
ツイートに塾長さんのあったけど、それ、多分、読まれてないんじゃなかったですかね。
ん？
中四国、4月21日、中四国 AFB の会、会場前進中っていうツイートが上がってましたが。
あ、これハッシュタグついてた？
ついてました。
あら、これもないな。ちょっと不安になりますね。
あともう一個、あともう一個ちょっと、ついでについでですね。吉川さんのやつで、ダッガータイプの、写真が上げられてるのもありますね。
あ、ガプラジオで、ハッシュタグ。
はい。
あれは、すいません。
多分、お名前は呼んだけども、何つ送ってくださいましたで、その、目についたやつをピックアップしているので、その辺はちょっと取りこぼしがあるかもしれないですね。
ああ、まあ、それはそうだね。全部ハッシュタグ読んでないっていうのはあるけど。
はいはいはい、はい。
でもね、ひげおやじ様のは一通しか僕抜き出してないから、やっぱなんか、トラブってると思います。はい。まあ、すいません。まあ、これは今後、慎重にはやりますけど、まあ、要するにはヒューマンエラーみたいなもんなんで、また起こるかもしれません。申し訳ありませんでした。
まあ、X のね、ちょっと何か不手際があるのかもしれません。
その可能性はあるよ。出ない人がある以上ね。あった、あった、本当だ。ヒゲ、マンだらけで安く手に入れた有機窓か。あ、本当だね。はい、ありがとうございました。次回以降、対処いたします。
はい。
はい、じゃあ、こんな感じですね。それでは、皆様のメール、ハッシュタグ、またよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
モリニコリズ、
よろしくお願いします。
はい。それでは、お送りしたのは、バカンの虎と、
山よいと、
藤もちでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
閉店ガラガラでございます。
お疲れ様でした。
また来週。
ガンプラジオではお客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームからどしどしお寄せください。
ガンプラジオツイッターアカウントのリプライ、リツイートもよろしくお願いします。